私は2022年度に英語、今回2024年度にフランス語で合格した青木康です。これから私の合格体験談をお話しさせていただきます。まず受験の動機ですが、私は平成元年に大学を卒業し、その後銀行に三十数年勤めておりますけれども、まあ大学卒業したあたりの時点から非常にその英語ですとかフランス語という語学に興味を持っておりました。しかしながら、特にその海外勤務という経験はなく、まあ、独学で英語などフランス語などを勉強していたわけですけれども、特にそれでもって何かこう具体的に行動を起こすということもなく、まあ、最初の10年は日本の銀行に働いておりました。まあ、その後たまたまその時点で日本の銀行が倒産してしまいましたので、まあ、ある外資系銀行に勤めたわけですけれども、まあ、その時に非常に英語に接する機会がございまして、その後ずっと外資系に勤めて、の銀行に勤めておりまして、まあ、幸い英語は非常にその勉強する機会がございました。ただし、もともとそのフランス語にも興味を持っておりましたので、まあ、フランス語のラジオを聞いたり、そういった、まあ、勉強というか、まあ、ほぼ趣味の状況で、今まで続けてきたということなんですけれども、まあ、最近ですね、私還暦を迎えるにあたりまして、まあ、今後ちょっとセカンドライフをどうしていこうかということを考えたときに、まあ、たまたまその、通訳案内士という試験があるということを知りました。ただ、まあ、その勉強を始めたのが2019年ぐらいからだったんですけれども、この上山先生がやってらっしゃるハロー通訳アカデミーについては全く知らず、ただただ本屋でですね、買った本、地理ですとか歴史とかそういったこれは三州社の、教材だったんですけども、そういったものを使って2019年初めてこう受験したわけですけれども、まあ、その時こう見事に、落ちてしまいまして、やはりその勉強がこう全く地理歴史の基本的に事項が足りてなくて、まあ、ところが、まあ、たまたま一般常識と通訳案内については、偶然受かってしまいましたので、そこからちょっとやる気になりまして、ちゃんと勉強しようかなということで、2020年に2回目の受験をしたわけですけれども、その時は、まあ、今度は、地理と歴史が不合格と、そうすると一般常識と通訳案内を初めに受かった後の免除だったんですけれども、こちらも、地理と歴史が不合格だったもんですから、もうこちらも落選ということでですね、もう2年も無駄に費やしてしまったと。で、その後2021年なんですけれども、まあ、ここでは日本地理日本歴史は合格したんですけれども、一般常識それから通訳案内の実務は不合格ということで、まあ、かなりもぐらたたき状態になってしまったということがございました。それで、まあ、そのちょっと受験の動機のところで、長くなっちゃったんですけども、まあ、外国語について申し上げましたら、まあ英検がですね、1987年なんですけれども、まあ、学生時代に英検1級を持っておりまして、それからその2016年に仏検1級を持っておりましたので、まあ外国語に関しては、まあ、免除でできましたということなんですけれども、まあこの2021年の段階ではまだ上山先生のこのハローの、 通訳アカデミーのサイトのことは全く知らずしてですね、かなりそのもぐらたたき状態で、過ごしていたということです。それで、まあ、第一次筆記試験ということでその時点ではもう3回も受けてるんですけど、2022年になってようやくハロー通訳アカデミーの存在を知りですね、このようなサイトを運営していただいているということも初めて知ったわけですけれども、その時に日本地理日本歴史ですね、こちらはその2021年に、たまたまその合格していたので免除で2022年は迎えることができました。一般常識と通訳案内の実務については不合格でしたので2022年にはこう受験をすると、この時にはハロー通訳アカデミーの存在を知っておりましたので、一般常識と通訳案内に関しましては、ハローのサイトからの情報ですね、これを非常にその勉強することができまして、一般常識でしたら観光白書を中心に、通訳案内でしたら観光庁の研修テキストを中心にですね、先生がアップロードしていただいている、そういった教材を使うことによって、学習をすることができまして、2022年にやっとその一次試験が突破できたということで、その通訳案内を勉強される方にとってはですね、やはりそのハロー通訳アカデミーのようなその素晴らしいそのサイトをまず知るというのは非常にその大きいことであるのかなと。つまりそのいろいろこう私も初めの3年間は2019年20年2021年とですね、勉強独学でやっておりましたけれども、かなり回り道をしてしまいまして、非常に非効率なんですね。でもうその何回も落ちるともうだんだんやる気もなくなってきてですね、勉強しようという気持ちもなくなってくるということだったんですけれども、なんとか2021年に一次試験を突破することができたということで、テクニカルのちょっとお話はあんまりできなかったんですけども、第一次試験の感想としてはですね、やはりその非常に先生がアップロードしていただいているような教材を使ってですね、体系的に勉強すると、出るところを集中的にやるという、で私の場合は一般常識ですとか通訳案内についての何がその元になって出題されているかということもよく研究せずに受けてしまったということもありましたので、これはそのハローを知っている方にからするとですね、そこの苦労もないのかなということで、非常にそこをハローの教材で勉強するっていうのがお金もかからない、非常にスピーディーに勉強できるということではなかろうかなと思います。で2022年になりまして、やっとその第二次試験に進むことができたんですけれども、通訳案内士といいますと、昔その学生時代に80年代だったんですけれども、小林克也さんの「ベストヒット USA」などの、そういったその彼は非常に英語が堪能で、ネイティブのようにその英語を日本で勉強したんだけどもネイティブように喋ることができる方っていうことも人もいらっしゃってですね、実際こう受かったらですね、なかなかすごいことだなと思って、第二次口述試験はなんとかこう受かりたいということで、このハローのサイトからですね、実際模擬試験の特訓に申し込むことをさせていただきました。でこれはもう2022年の12月だったんですけれども、第二次口述試験対策ということでですね、たまたまその時は英語とフランス語で受験しようとこう決めておりましたので、その時にプロのガイドさんの方とですね、上山先生に 面接をしていただきましたと、まあ、その時に、いろいろこの、教わったことはですね、まずその冒頭の名前ですとか生年月日住所、まあ、そこはまあ非常にスラスラに言えるようにですね、まあ、英語にしてもフランス語にしても、慣らしておくことと、あとプレゼンテーションは2分で、まあ、何を言うかということを、まあ、こう考えるにあたって、私はその時メモを取るということもしてなかったんですけれども、まあ、メモを取ると、言いたいことをどういうことを言うかっていうのをこう組み立てて、メモを取っておくっていうことが非常にその、助けになるということもアドバイスいただきましたし、あと、まあ、フランス語の場合は、まあ、世界遺産ですね、これをその私は、翻訳する際にですね、まあ、レリタージュモンディアル、英語に引きずられてヘリテージと言ってしまったんですけども、これはまあフランス語ではパトリモンモンディアルですけれども、まあ、こういったちょっと基礎的なところはしっかり押さえておかないとですね、ちょっとその素人になっちゃうというご指摘もいただきましたし、あと基本的な、まあ、日本のわびさびとか禅とかですね、そういった概念は、まあ、しっかり説明できるようにしておくということを教わりました。あと一番私が非常に勉強になった、参考になったなと思うのは、そのプロのガイドさん曰くですね、どうしてもその、プレゼンテーションの、まあ、面接のプレゼンテーションですとか、まあ、あるいはその翻訳問題ですとか、そういった時に何とかこの状況を埋めようとしてしまったわけですけれども、自分の言葉で埋めようとしてしまったわけですけれども、一番大事なのはその、まあ、お客様の意向を聞いてあげることですということで、まあ、フランス語ですとケスクブプレフェラなどのように、まずそのお客様に寄り添うようなことをされた方がいいですよということで、アドバイスいただきましたと。でもう一つは上山先生の方からですね、まあ、私は非常にその受験範囲が広すぎて、まあ、日本全国どこが出てくるかもわからないですし、非常にその困っているということを申し上げたところですね、まあ、出題範囲をバラバラに覚えようとするともう広すぎると。まず京都と奈良の世界遺産、まあ、京都でしたら17遺産、奈良でしたら8遺産ですね、まあ、こういった主なところをしっかり押さえて、なおかつそれにまつわる食べ物ですとかですね、そういったことをしっかり押さえておくことと、これが非常に自分のそのコアになってくるよというアドバイスをいただきました。で、まあ、そのアドバイスが、まあ、幹になってですね、あと枝葉のようにですね、そのスパイスを効かせる話として、例えば奈良公園の鹿がお辞儀をしているように見えるといったことですとか、まあ、京都といった場合には京都は1000年の歴史があることであるといったような、その、まあ、どこでもこう簡単に挟み込めるような万能なフレーズをこう用意しておくと、まあ、こういったアドバイスをいただきまして、まあ、これ実際私の二次試験の口述試験のですね、問題は2023年は実は、まあ、この時は、まあ、フランス語でしたけれども、まあ、京都の二条城が出ましたし、2024年は、ハモが出たということでですね、まあ、いろんなところでその京都が関わっているということで、たまたまその、2022年はですね、まあ、ちょっとコロナもまだ残っていたので、まあ、実際京都に足を運んでみてですね、まあ、京都が出るんだったら京都は知っておくべきだなということで、まあ、そういうこともしましたし、あとその二次の口述対策としては、まあ、実際その、京都についてチャット GTP とチャットしてみるとかですね、いうこともしてみましたし、あと、まあ、三脈線などを使ってですね、まあ、その京都わびさび食べ物、そういったところをその非常に、自分の言葉でですね表現できるように、まあ、 トレーニングをしたということを、まあ、やりました。であとその、まあ、第二次の口述試験の実際はどうだったかというところなんですけれども、まあ、その今回フランス語で合格したんですけれども、まあ、その時はまずプレゼンテーションで3つのお題が出まして、まあ、歯も和歌のれんといった3つのお題が出たんですけれども、その時にもうこれはもうもはや京都の魚だなということで、これはやったぞと思いましてですね。でまあ、だからといってそのハモに対してものすごく詳しいかというとそうでもなかったんですけれども、まあ、たまたま京都ではよく食べられる高級魚であるよということですとか、まあ、夏に好んで食べられる、まあ、綺麗な白身でですね、まあまあ、ちょっと多少骨は多いんだけれども淡白な身で湯引きして酢味噌で食べると美味しいよと、まあ、こういったまあ、シナリオが浮かんできましたので、まあ、そういったことをこのプレゼンしたところですね、まあ、非常にすぐ2分は過ぎてしまったということでございます。で、まあ、この時 の、まあ、試験官の方っていうのは、まあ、フランス人の、まあ、50代ぐらいの温厚な男性の方でしたし、あともう一人日本人の方はやはり50代ぐらいの女性だったんですけども、まあこのやり取りについてはですね、非常にスムーズにできましたし、まあ、次にその、まあ、ハモについて多少そのプレゼン問題の後の多少のやり取りがありまして、まあ、試験官のフランス人の方から、まあ、ハモは頻繁に食べられるのですかと、で私は、まあ、そんなに頻繁に食べられるものではないが、まあ、夏には非常に人気な食材ですというやり取りをしました。で、まあ、それで、まあ、プレゼン問題が終わりまして、次に外国語訳の問題なんですけども、私はまあ非常に普段から思いますのは、まあ、プレゼン問題というのは、まあ、限られた時間自分の言いたいことを、まあまあ、言えばいいわけですので割とこうラフにできるんですけれども、外国語訳についてはかなり実力がもろに出てしまうので、まあ、しっかりとしたその構成ですとかボキャブラリーがないと、なかなかその外国語訳をその高得点を狙うというのはかなり難しいのかなと。でたまたま今回私がフランス語で受験した際にですね、まあ、地震についての出題がございまして、まあ、地震は地球の表面近くのプレートという地盤がぶつかり合うことで発生すると、まあ、これがまずスタートの文章だったんですけれども、まずここでその地球の表面近くのプレートという言葉のプレートですね、これはまあ英語でしたらもうそのプレートそのままプレートということは浮かぶんですけども、フランス語の場合これプレートがプレートでいいのかな、いやプラックっていうのはあったなとかでいろいろこう考えてしまいまして、まあ、たまたまプラックで当てたんですけれども、非常にそのボキャブラリーがないとですね、大体この学問が英語中心になってますので、英語以外の外国語になった場合に、まあ、かなりその、まあ、広い、ボキャブラリーを、要請しておかないとなかなか潰しが効かないのかなということはこの問題でも非常に感じました。その後、まあ、日本列島の下には4つのプレートがあるため日本では地震が多発すると、過去には大きな地震もあったが過去に学び被害を軽減するために国や自治体の対策は世界的に評価を、受けていると、まあ、こういったような外国語訳だったんですけれども、なかなか緊張すると、これらの論点の6割ぐらいしかカバーできなくてですね、まあ、ちょっとやはり7割ぐらいが合格ラインだとすると落ちてしまったかなと非常にその思ったんですけれども、まあ、外国語訳についてはやはりその私も京都中心に勉強してたもんですから、ちょっと地震っていうテーマでですね意表をつかれてしまったってことはあったんですけど、たまたままあなんとか6割ぐらいはできたような記憶がございます。 でその後のシチュエーション問題ということで、この地震に関して、まあ、50歳のフランス人の夫婦が日本旅行中に地震にあったらどうしようかと思って心配であるということだったんですけども、これに関して、まあ、あのこれもそのかなりですね、渡された紙に字がいっぱい書いてあって、実際その時にこう 100% その読めなくてですね、なんか半分ぐらいしかちょっとその日はあの理解、そのシチュエーションが理解してできてなかったんですけれども、まあ、その時にその、プロのガイド様にアドバイスいただいた2年前のアドバイスを思い出したんですけども、まずどうされたいのですかという相手に聞くということを思い出して、まあ、どうされたいのですかというふうに聞いたら、まあ、試験官の先生曰くですね、地震はまあ日本ではそんなに頻繁に起こるんですかと、まあ、非常にそのあのシンプルな問いかけをいただきましたので、私としては、まあ、小さな地震は日本ではあちこちで起こりますけれども、まあ、体感できるほどのものはそんなには頻繁でないのではないでしょうか。次に試験官の方が、まあ、地震の兆候というのはそもそもあるんですかと。でこれはまあ私の知っている限りでは予知というのは、まあ、困難だと言われており、まあ、兆候らしいものということは日本ではその特に知られてないですよと、まあ、そこでちょっとナマズの話をしようかなと思ったんですけども、ちょっとそのナマズというフランス語はそもそも浮かばなかったのでそれはやめておきまして、上山先生もおっしゃるようにあの無理に分からないことにてどんどん深掘りするとですね、どつぼにはまるということで、これはやめてよかったなと。でまあ、試験官の方が次にエレベーターの中で地震にあったらどうしたらいいかということを聞いてきましたけれども、私の方としましては、まあ、冷静に行動してくださいと。仮に、エレベーターが停止したとしてもマイクでオペレーターとお話しすることができますよと、まあ、ただこれを言った後に、あ、もうこの人フランス人なのに日本人のオペレーターと会話できるのだろうかと、しまったなと思ったんですけども、ここでタイムアップになってしまいましたので、これが私の2次の口述試験の実際の全てだったんですけれども、振り返るにやはりですね、2次の口述試験を、今までその、まあ、通算6回受けたわけですけど、あの 6年にわたって勉強させていただいて、このような実際の口述試験は3回受けたわけですけども、やはり京都というのがですね、まあ、常に京都奈良というのは中心になってきますし、これを抑えておかないことはないなと。もしそれが外れてたとしてもですね、かなりそれにまつわる話題というのはあの非常にその応用も効きますし、そこを掘り下げていくことが非常にその王道なのかなと、まさに上山先生がおっしゃった通りなのかなということを痛感しました。あと、まあ振り返って、まあ英語の場合はですね、私の場合は仕事でその英語をかなりあの使うこともございましたので、例えば地震のプレート問題が出てもプレートは間違いなく答えられたと思うんですけれども、このフランス語ですとかあの複数の言語でチャレンジされる方は自分 の、 あの、体験から言うとですね、やはりそのベースになるボキャブラリーをかなり確保しておかないと、意表を突かれたやはりそのどうしても、観光地といったような題材を主に勉強して、なるべくそれらをスラスラ言えるようにという訓練をするわけですけども、ベースになるボキャブラリーがないとどうしてもあの非常に基礎的なところで詰まってしまうということが起こりうるので、まあ、私が取った勉強法といいますのは、例えば電車に乗った際にですね、つり革もしくは手すりにおつかまりくださいというふうなアナウンスが流れた時に、じゃあつり革っていうのはフランス語ではどういうんだろうか、手すりはどういう言葉を使ったらいいのだろうかということをちょっとすでに考えるようにしてですね、あの 基礎的なボキャブラリーを外さないということは普段から訓練をするしかないのかなと。まあ、もちろん海外経験の終わりになる方はこの辺はもう、鬼に金棒かと思いますけれども、どうしても通訳案内という非常に仕事をする中ではこの辺の基礎的なボキャブラリーは外せないのかなと思いました。それから、まあハローのメルマガは無料動画、メルマガですね、無料動画無料教材なので役立ったものというところなんですけれども、まあ、やはりですね、まあ、300選こちらは購入させていただいて、私は英語にしてもフランス語にしてもですね、それを中心に勉強を進めていきましたし、それに関連するやはり二次試験のですね、出題予想問題、こちらがネットに上げていただいておりますので、 それを使いながら、フランス語ではどういうふうに説明したらいいのかなということを常に考えながらですね、勉強を進めていったと。非常にそれは役に、立ちました。それで、まあ、今後の抱負としましてはですね、このような興味を、持ちながら勉強させていただいたというこのサイトに本当に、それから上山先生に感謝を申し上げたいということとですね、まあ、今後もですね、まあ、何かその、自分の体験談をお話しすることで何かこうプラスになることができたらいいなということを考えておりますし、あとまだ私今の仕事を5年ぐらい続ける予定なんですけれども、まあ、将来的にはその、通訳案内士の英語、それからフランス語を今回合格させていただくことができましたので、これを使ってですね、何かこう付加価値というものを実際日本に来られる方に関して、提供できたらなということを考えております。ちょっともいろいろこう、言いたいこともたくさんありましたけども、なかなかこのようにお話しするというのは難しいなと痛感している次第なんですけれども、まあ、以上にて私の合格体験談は終了させていただきます。最後までお聞きくださいまして大変ありがとうございました。